はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。先週はですね、滋賀県大好きの私のですね、クラブハリエさんの近江八幡のご紹介をさせていただいたんですけど、今回はですね、やっぱり夏、ここは涼しいぞと、涼しさを感じられるよというところも一つ紹介させてもらおうかなと思うんですけど、私も仕事でですね、京丹波町の方を、よく高速乗ってですね、行くことあって、その、高速降りた付近のところでですね、ちょっと走ると、おことのことに滝と書いて、こと滝というね、標識っていうか、そういうのをこう気になってはいたんですけど、でなかなか目にはするものの、行ったことがなくって、これも最近ですね、家族でまた行きまして、すごくですね、その時ももうむちゃむちゃ暑かったんですけども、やはりこう山の木陰のね、山道を歩くだけでもすごく、こう、涼しく、ほっとするね、ことが感じられて、で、近づくにつれて、この滝のね、要は、滝が、水が、落ちてきますよね。その時の、滝壺に落ちるこの音が、だんだんと、こう、近づいてくるっていうのが感じられながら、なんかこう、ワクワクするみたいなね。で、現実にそこに行ってみると、結構自分のイメージより、その滝の高さっていうのが結構ありまして、ここにちょっとホームページで見てみると、高さ43メートルって書いてます。ですので結構こう上を、その滝壺の下までは行けるんですけど、上をこう見上げれなあかんぐらいな、高さでしてですね。で、もう本当にそばまで行けるので、こう、滝が流れてる、こう、水のしぶきも、浴びることができてですね、すごく、涼しさをね、感じられるので、皆さんもぜひね、滝っていうと、すごくなんか山奥のね、イメージがないですか。例えば車を止めて駐車場から30分1時間、歩かんとそこまでたどり着けへんっていうね、なんかこう、一般的ななんか、僕のイメージだけかもしれないんですけど、車が止められるところから結構歩かなあかんっていうね、それぐらい歩かないと滝に出会えないというふうな感じで思うと思うんですけど、この、京丹波町の琴滝というところはですね、車で行けるところの駐車場からですね、歩いて、15分はかからんかったような気がするんですけど、それだけ近いところで手頃な、距離でですね、そんなしんどくないので、本当に小さい子からどなたでもですね、行けるようなところなので、それで、この暑い災害的暑さの中でもですね、この涼、涼しいっていうね、涼を感じることができて、自然を感じることができるので、その滝壺の周りもちょっと座るところもあったので、そこに座ってこうぼーっとね、非日常体験を感じていただいたらいいかなというふうにも思います。今日は琴滝を紹介させていただきました。ぜひとも行っていただいて沈んでいただいたらなと思います。で、残りの時間はですね、私のお客様でですね、京都新聞に窓、読者の声というのがね、あるんですけど、そこにですね、結構、載せてもらってるね、方がいてるんです。で、そういうのを、聞くだけでも私も嬉しいんですけど、この間そのお客様にですね、僕のラジオで紹介させてもらっていいですかって言ったら、あんた呼んでくれんのみたいな感じでですね、すごくはにかみながら、でも、嬉しそうっていうような感じだったんで、それをですね、全部紹介できないかもしれないですが、できるだけ紹介 できたらなというふうに思って今日は読ませてもらおうと思います。2015年平成27年6月3日の日付が出てます。タイトルは思い出す渦政空襲の日ということでですね、いきます。4月17日付の渦政空襲の記事を見て思い出しましたと。私の家は渦政広隆寺の京福電車道を挟んで向かい側にありました。当時私は7歳でした。空襲の少し前頃に夜空にはサーチライトが幾筋も見えました。父に今夜は何かおかしいねと言いました。すると父は京都はお寺が多くあるから攻撃はされないと言いました。でも爆弾は落ちました。その時に私はどこにいたか覚えてないのですが、すごい音で耳を押さえました。広隆寺の西側には右京区役所と渦政警察署があり、三菱重工業に落ちた時はですね、三菱重工業に落ちたんかっていうふうにね、これでも改めて思いますけど、落ちた時には梅津の方から人々が来て 2,3 日は騒がしかったです。小学校3年までは国民学校で、4年生から小学校になりました。戦争中には当時大英の渦政撮影所があり、そこの空き地へ配膳の券を持って雑炊の炊き出しを食べにも行きました。パンも配給で、家族の人数分のコッペパンをもらいに行きました。今では考えられない経験でした。中学の修学旅行にはお米を一人分持って行きました。中学校の修学旅行にね、お米を持って行ったって書いてますよね。で、旅行の行き先は四国で、私たちは東京だと思っていたので残念でしたというような感じで出てますね。本当にまあ残念だったなっていうような感じます。次はですね、同じ2015年の12月31日、年末に載ってね、これすごいね。忘れられぬ戦後70年というタイトルです。私にとって今年は忘れられない年になりました。自宅で看取った主人の三回忌を2月に行い、6月には本誌窓欄にですね、私の投稿が掲載されました。戦後70年の節目に私の戦争体験を書けました。その文章がある集会で取り上げられ、読んでいただきました。その時に私が持っていた当時の皆勤賞の症状を見てもらいました。3年生までは国民学校で、4年生からは小学校に。まあなかなかね、これ3年生から4年でね、この国民学校から小学校になってるっていうところが、まあ見てほしかったってことでしょうね。で、カタカナ混じりの文がひらがな混じりに変わりましたと。なるほどなーって感じですよね。集会では馬町空襲や長崎の原爆に遭われた方の話も聞きました。そして10月には牛祭りと母の思い出を書いた投稿も掲載されました。それから高校2年生の男の孫が学校の行事でオーストラリアに行きました。旅行から帰ってきて土産話をしてくれる孫の顔を見ながら、この子たちを絶対に戦争に行かせてはならないと思いましたというふうに出てますね。次はですね、2016年、またこれ12月です。年猫に母のぬくもりというタイトルです。私は NHK の連続テレビ小説べっぴんさんを見ています。このドラマの舞台は私が育った時代と同じで、使われている道具などは昔家にあったものと同じなので懐かしいです。特に年猫は、母が私に子供が生まれた時に自分の銘仙の着物をほどいて縫ってくれました。ドラマの中で見るのと一緒です。綿入りなので冬はあったかかったものです。母は生まれも育ちも西人で、結婚するまで姉妹たちは帯を折っていたそうです。私が小学生の頃、家の通りに庭に折り木を立てて帯を折っていました。大変な働き者で器用であり、食べ物がない頃はべっこう飴やパン、カルメラなど手作りしてくれました。私は縫製工場に長年勤め、今でも時々ミシンを踏んでいます。 多少は母親の良いところを受け継いだのかもしれません。母が塗ってくれた粘猫は今でも大切に持っていて捨てることができませんと。ね、なかなか思い出もいっぱい詰まって、お母さんがね作ってもらったものをいつまでも捨てられないっていうね、すごくね気持ちのこもった感じがね伝わってきますよね。っていうの、まあ、このお客さんのね、ところに行くと、本当に古い時のですね、足でこう、カチャカチャ踏むようなね、両足で踏むようなね、昔ながらのね、ミシンが未だに置いてあって、まあ、僕が、契約になってもらった当時もですね、もう15年以上前からもですね、まあ、うちの母親もね、同じようなミシンが家にあった時があったんで、これ同じような、ミシンがあって、私も懐かしいです、みたいなね、感じも、なんか話したのを思い出します。まあ、このようにですね、私自身もですね、自分のお客さんが、まあ、自分がね、こう、何気なくこう、書いた、思い出のね、文章をですね、載ってるものを見てるだけでも嬉しいんですけど、出たっていうことを聞いただけでも嬉しいんですが、私のラジオでこの、文章をですね、紹介させてもらえるのも嬉しいかなっていうふうに思いました。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。